それでは本日の聖書の箇所、イザヤ書1章10節から20節。旧約聖書イザヤ書1章10節から20節です。それではお読みいたします。聞け、ソドムの首領たちよ、主の言葉を。耳を傾けよ、ゴモラの民よ。私たちの神の御教えに、あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう。主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに来て出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の収集、聴集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。さあ来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。あなた方はもし喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。しかしもし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。主の御口がそう語られる。以上の箇所から赤が白に変わると題して、広川のぞみ兄弟にメッセージをお願いします。
皆さんおはようございます。今月に1回ぐらいのペースでメッセージをさせていただいているんですけれども、イザヤ書というところを、一緒に学ばせていただいています。今日はその2回目のイザヤ書の学びになるんですが、赤から白に変わる、この後にその聖書箇所の中でどのような意味合いをこれは持つのかというのを一緒に教えられたいと思うんですが、赤から白に変わる、皆さん白い服はお持ちだと思うんです、白い服で今日来られている方もいらっしゃいますね。その白い服に赤いソースが飛び散って、どんな洗剤でも落ちないということがあります。滲んだ赤は時間が経つほど深くこう染み込んでいって、もう無理だなと諦めたくなります。今日の御言葉はその諦めた赤を前に、神様ご自身が白くすると約束してくださる宣言です。神様は怒って終わりにせず、帰り道を開いて語られています。この題名、赤が白に変わる、その通りに罪の赤の罪の現実を隠さずに見つめながら、白くされる恵みへと神様は導かれます。このイザヤ書の著者であるイザヤですね、は今 このように行われている礼拝がたとえ賑やかで盛り上がっているとしても、心が神様から離れているという民に向かって語りかけた言葉です。 神様はあえて最初にソドム、ゴモラ、これは聖書に出てくる町の名前なんですけれども、10節に書いております。これは実際の町に向けたのではなく、あなた方の状態はそれほど深刻だという、比喩的な呼び名なんですね。で、神様の、この叱責とも言えるような呼びかけは、決して見捨てるためではなく、関係を回復するための呼び出しの声かけなんですね。11節から15節まで先ほど読んでいただきましたが、神様はその礼拝の中心的な行為を次々にこの中で挙げていきます。それでもう十分だというふうに言われます。全焼の捧げ物、生贄、動物の犠牲ですね。で、穀物の供え物、香も出てきています。で、さらに新月、安息日、会合、これが意味するのは、礼拝の量は足りているけれども主は喜べないと言われています。で、その理由は明快です。続けて、そうですね、13節ですねにあるように、不義と清めの集会に耐えられない、祈りの手は高く上がっているのに、その手は血で汚れている、15節に書いております。これは弱い人が踏みにじられて不正が見逃されたまま、神様の前にだけは熱心である、そのいわゆる内と外のねじれというものが問題だったんですね。神様が退けられるのはその礼拝そのものではありません。退けられるのは心と生活が神様の心と結び直されていない礼拝、言い換えれば、空、空の礼拝です。神様は私たちが普段生活するときにはどれだけこう目に見える物事を成したかということで、人の行動を見て評価をする傾向がありますが、神様はそれではなく、その人がどれだけ真実に生きているのかということをご覧になられます。少し補いたいと思うんですが、この全焼の捧げ物というのは祭壇があるんですけど、そこで全体こう焼かれてですね、全面的な献身というものをそれは象徴しています。で、穀物の供え物というのは感謝の印を意味しています。で、お香は日本でもお香を焚くことがあると思うんですけど、このキリスト教においては祈りの象徴として神様の御前に昇るというものを意味しています。新月、安息日、会合と13節に出てくるんですが、これは暦に沿う礼拝のリズムであり、共同体の中心だったんですね。つまり神様はその礼拝における制度であったり式文とか、そういうものを軽んじてはおられません。むしろその価値を知っているがゆえに、外側だけが残って、その内側、内面が空洞化してしまっている礼拝を痛みを持って退けられているんです。今日に置き換えたら、賛美の曲数であったり、奉仕の回数であったりとか、礼拝の出席率が高いとしても、その目に見えて行動があるとしても、自分の隣にいる人、弱さの中にいる人への誠実さが伴わなければ神様の心には届かないということです。16節、17節、先ほど読みましたが、ここで語り口が少し、変わっていきます。これは、清めよとか取り除けなど命令形が続けざまに、響いてきています。そして向かうべき方向を具体的に示されています。洗え、身を清めよ、悪い行いを取り除け、悪事を働くのをやめよ。 まずはやめるべきことをやめること、ごまかしであったり陰口や立場の弱い人を置き去りにする態度、これは日常生活の中で一瞬小さく見えても、これを放っておくと私たちは心を曇らせてしまい、人を傷つけてしまいます。続けて善をなすことを習い、公正を求めよと書いております。でここでの習うという言葉は単に知識の蓄えをするに、だけではなくて、身につくまで練習して習慣化するということを意味しています。また求めよ、この求めるは答えが 出るまで探し続ける、粘りの意味を、動詞であります。で結びは極めて具体的であります。17節にあります。虐げられた人を正し、みなしごを裁き、やもめを弁護せよ。ここでの裁く、また弁護するは法廷用語として使われている言葉なんですが、これは正しい味方になる、声の出せない人のために声を上げるという意味を持っています。当時の古代社会では後ろ盾のない人は最も弱い立場でした。今で言えば一人親家庭であったり、介護や病で助けがいる人、働く場であったり自分の居場所を失いがちな人です。神様はそばにいる誰かに寄り添う一歩を求めておられます。日曜日の賛美と、また月曜日から土曜日までの日における公正さと隣人への憐れみが一本の道となるときに、礼拝は真実なものとなります。そして18節、神様の叱責が続くんですが、そのただ中である驚くべき招きが響きます。さあ来たれ、論じ合おう。これは叱りつけて終わりっていうふうに私たちの日常の中では起きがちなんですけれども、そうではなく一緒に解決の席に着こうという意味を持つ言葉です。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。18節の後半に書いてあります。ここでの火と紅という文字、同じ赤ではあるんですが、これは一度染まると落ちにくいという古代の赤い染料を指しています。つまり自分の力では落ちないシミ、これを神様が白くしてくださる、これが約束です。主語は私たちではありません。白くするのは神様です。私たちはその自分の持っている赤い罪、現実を隠さずに神様に差し出すものとして招かれています。神様の怒りは見捨てるための感情ではなく、目を覚まさせるための愛の警報。神の憐れみは神様の戻る者にやり直しの道を開く力です。19節から20節は私たちの前に2つの道を置いています。それは喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる、拒んで背くなら剣に食いつくされる、 これは食べると食い尽くされるという、語呂合わせなんですけれども、それがここでこのように用いられているのは、私たちの日々の選択の重大さっていうのを訴えかけています。で、忘れてはならないのは、この2つの道の前にすでに招きと約束が置かれているということです。論じ合おう、白くなる。神様は話し合いの席へ招き、白くすると約束しておられます。ここで十字架のイエス・キリストを見上げてみたいと思います。十字架は神様の怒り、これは罪に対する義の要求と、神の憐れみ、罪人を許すということ、これが同時に満たされている場所です。そこで罪である赤は終わり、許しである白い始まりが与えられました。だから私たちは赤いシミを隠さずに出すことができます。それは恥を晒すためではなく、白くされるためにあります。神の御子であるイエス・キリストの血は、私たちが自力では落とせないシミを洗い清め、礼拝を街道の外へと運び出す力を与えます。日曜日の賛美と祈りと礼拝が、明日月曜日の誠実な挨拶になり、水曜日の励ましの一言になり、金曜日に誠実に素直にごめんなさい、ありがとう、そのように変わっていく、それが誠の礼拝です。ではどう答えれば私たちはいいんでしょうか。今日この場で一つだけ具体的に決めてみたいと思います。今静まって自分の中にある赤いシミに名前をつけてみてはいかがでしょうか。ごまかし、あるいは冷たい言葉、自己嫌悪、過度の自己防衛、弱い人への無関心、どれでも構いません。神様の前にやめますと言い表して、この十字架のもとに手放す決心をしてはみませんか。そして今週はイザヤ一章の特に16節から17節、先ほど命令で語られたというところですが、この箇所を読んでみて、その日だけで良いので良いことを一つ選んで実行してみましょう。その中で謝るべき人に短い言葉で謝る、困っている人の手続きであったり悩みに同伴する、食事を分かち合う、一人でいる人に声をかけてみる、小さな良いことで十分です。この小さなことの一つ一つの積み重ねが、私たちの心とその生活を神様と結び直し、赤が白へと移り変わる実感をもたらしてくれます。礼拝はその時間に始まって時間で終わるのではなく、ここから発見されていくその出発点であります。神様は私たちの行動の量よりも内面の真実をご覧になります。やめるべきことをやめ、善を習い、公正を求め、弱い人の味方となるとき、ここで行われる礼拝は平日に花開いていきます。 どんなに赤く自分ではもうどうしようもないと思う深いシミであっても、神様は必ず白くしてくださいます。これがイザヤが今日の箇所の中で伝えたかった福音です。空の礼拝から誠の礼拝へ、赤が白に変わる、その神様の招きにはいと答え、賛美と公正と憐れみが一本につながる道を歩み出しましょう。一言お祈りいたします。父なる神様、あなたの前に私たちの赤いシミを隠さずに今差し出します。御子イエス・キリストの十字架によって白く洗い、日曜の礼拝と平日の歩みを結び直してください。やめるべきことをやめ、習うべき善を身につけ、困っている人の訴えを共に担う力をお与えください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。